あとは泉鏡花がその、まあ、露伴の言葉を受けの受け売りでその、うんうん、漫画家に対してね疑いの目を、ま、持つわけですよ。もしかして盗作してんのかってね。
そう、どっかで見たような。
それを確かめるためにそう、ね、うんうん、そう、まあ、岸辺露伴がこのセリフはすごく素晴らしいんだけど、こんなに突き詰めてセリフ対話劇を描ける人がどうして絵がこんなに稚拙で大丈夫なのか、その精神がわからんと、そのちぐはぐさが、
うんうん、それで良しとしてるっていうのがおかしいっていうふうになるんですね。
でこの絵を描いてるのは本当に本人なのかっていうことを言うわけだね、
うん、
でそれに対してまさか盗作とか言うんじゃないですかみたいな言うんだけど、岸辺露伴に抗議するんだけど、でも泉鏡花もそれを受けてまさか本当に盗作とかしてるのかしらっつって、その漫画家の家に行くっていうのがその最初に漫画家の家に訪れた動機にはなるんだけど、
うん、
で実際に行ってその仕事の風景を、仕事をしているところを見せてくださいと言うんだけど、全然見せてもらえないっていう、うん、ってなってなんかね、途中からしびれを切らして、まさか盗作してるんじゃないですよね、ねえ見せてくれてもいいじゃないですかみたいな、すごいストレートに言い始めるのが、うん、それはないだろうって思ったけど、
うん、ちょっとあれだって強引だったよね。
強引だったね、
うん、
急に
結局絵は描いてんのかよ、本人が
描いて
た、ね、ベロで描いてんのよ多分ベロ、あれもそれも、うん、
え、
まあ、セリフしかでも出てないのか、
うん、そう、セリフしか出てなかった。だから絵は描いてるんだ
よ、うん、絵は下手なんだよな、下手というか、うん、
下手というか同じようなコマとか構図でしか描けないというか、
そこ見たことある構図でしか描けないんだよな、うん、そこに創造性がないんだよな、きっと。
そうそうそう、だけど
脚本家になればいいんだ
よな、ね、そういうこと
セリフはなんか何千何万っていう映画とか膨大なそのデータをその舐めて取り込んでるから、それを原稿を舐めることで、そうコピペして
やってる、まあ、そう、あんたがやってるのはコピペだみたいなこと言われてたしな。
あ、ちょっと今の AI 批評みたいなのがあるのかな。
あるかもね、それは
あったね、
うん、どっかで見たことがあるようなのと、
うん、言ってた言ってた。でそもそも最初その漫画家を拾ってきたのが SNS で、 SNS でバズってたやつを見つけたんですよみたいなのも、なんか現代の
今っぽいね、
うん、今っぽい、
ね、今っぽいというか、そういうところをちょっとこう拾ってきてる
感じあるよね、うん、
あるあるを持ってきてる感があるね。でその顔も見たことのないその SNS でバズってる人に声かけてデビューさせて、その人は一体何者なのかわからないっていう、こういうこともあるんじゃないかみたいなね、そのホラーに転換させる、うん、発想、
うん、そうだね、
うん、
うん、まあ結局そのなんだろうな、その作家としての矜持がないんじゃないかっていう落としどころなんだよ、その敗因というかね、敵の。
そうだね、
うんうん、あんたがやってることはコピペだと言われて、
うんうん、
でそれは違うって言って、そのどんどんいろんな人の声を取り込めば取り込むほどいいんだっつって泉鏡花の声をね取ったりとか、うんうん、取ろうとしたり、うん、ボイスレコーダーがあってめちゃくちゃな1000人ぐらいの、声が入ってるよって言われたらそっちに食いついちゃうっていうねのもあるし、うんうん、能力ありきの作品でしかなかったっていうところで、やっぱその、うん、岸辺露伴とはやっぱ違うタイプ、同じギフテッドだったけれども、あれだね、岸辺露伴はその能力が開花する前から漫画家でやりたかったっていうね、取材はしっかりしてっていうタイプで、
うんうん、
で今回出てくる、敵のなんていう人だったっけ、ちょっと忘れちゃった
けど、なんていう人だったっけ
ね、サイオン美香さんっていう漫画家で、うん、堀田真由やられてます
。演じてる、あ、女の人だろうね、
女性です、
そうそうそう、
女性作家で、まあ兄貴と二人三脚でやってますみたいな感じなんですけど、まあ、そのサイオン美香っていうのがはやっぱね、その、まあ、取材力はすごいよ、だからいろんな声をね取り込んだりとか、なんならいろんな人をね、うん、誘拐して、で下働きさせてるわけですよ、ベロを切り取って操って、うん、っていうことはしてるけれど、まあ、その根本的にその漫画がやりたいのかどうかっていうところがどうなのかねっていうところだったんだよ ね、
うん、あれなんで漫画描いてたんだろうね、
うん、それで、
ね、
うん、なんか漫画バズりやすいからじゃない SNS まあまあでもそういう話ですよ本当、
うん、
結構最後のスプラッターな感じもね、 うん、俺は家族で見てたけど、俺以外はちょっと見れなくなってたけどね。
あ、本当に、うん、最後スプラッタなんかあったっけ。
え、ベロを噛みちぎるところでしょ。キャパオーバーになって、そう、メタルクーラー戦みたいになってたから最後。
ああ、
ということですが、うん、俺はまあまあまあ、そうね、もたちの言うように、まあ、手放しで良かったって言えるかって言われたら、まあまあ別にあれだけど、別にスピンオフのスピンオフだしね、なんかこう言うことはないかなっていう感じですか。でもね、面白かった普通に。俺は岸辺露伴は動かないのドラマシリーズの中では別にナンバーワンでもいいぐらいかなって思ってるまであるよ。なんなら
他がダメってことですか。
原作中だ、原作中だからそういう感じだよね。
うん、
だ、でもクシャ柄は面白かったな。あれはあれだけど、本か、あれは、あのスピンオフのさ、本が出てるじゃない、岸辺露伴シリーズ、叫ばないとかさ、笑わないとかからのやつだけど、クシャ柄はねすごい面白かったな、どうも、
うん、
という感じです。いいですか、
はい、
こんなところで、はい、またね、まあ見てない方はぜひアマプラとかで見ていただければなと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで本日はここまでです。この番組はラジオトーク、Spotify、Apple Podcast 等々で聞くことができております。最近では YouTube でも長尺の未公開トーク、クイズ、映像企画も配信しております。そちらの方もね、ぜひチェックしてみてください。本日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アリーベッテルチ、
さよなら。